for tonight. Yeah, what's up everyone? 皆さんこんにちは、今日はですね、なんとゲスト2人、呼んでおります。今日のテーマはですね、まあこの時期、まあサマーリーグも終わって7月後半となりましたが、なんとこのタイミングで、まあ実は5月ぐらいからちょっとあの企画自体は上がってたんですけど、ちょっと都合が合わずこのタイミングになって、しまいました。では1人目、KM、 こんにちは。
よろしくお願いします。 KM です。
どうも。そして今日は、そして2人目はですね、なんと久しぶりの、登場です。もうあの春日 KM と一緒にあのグダグダの放送事故ギリギリのポッドキャストをやってくれたクリステルさんです。どうも。
お無沙汰してます。クリステルです。
どうもどうも
どうもどうも。
あのじゃあちょっとまあ軽くどうしようかな。まず話、まあ、軽く話から聞いてみようかな。まあ KM どうでした、あのサマーリーグとか見た？
あ、ロケッツの試合だけ見ましたね。
どうでした？
あんま面白くなかったです。
あ、そう。
なんかあんまり今すごいレイカーズとか盛り上がってるじゃないですか。
はいはいはい。
若手なんかいい選手がいるぞ、
はい、
みたいな。
はい。
それがあんまりなかったんで、ちょっとなーって感じ。
おお。トライ・ウィリアムス結構良かったよ。
でもトライ・ウィリアムスは去年からいたからね。
うん。
むしろ良くないと困る。
そうそうそうそう。そういう感じね。うん。なるほど。あの、今シーズンはどうです？まあ、クリス・ポールも来たし。
クリス・ポール来ましたね。
うん。
これは興奮しない手はないでしょ。
あの、あ、
いや、
カメラ来る
の？ポイントガードが多くて、多いほどいいって言ってたけど、やっぱあれ聞いたって天才だと思いましたね。
まあ、ダントニーっていうか、モーレーがすごいよね、やっぱ。
ああ、そうね。
うん。あの、カメラ来るのかな？
来ると思ってたんですけどね。うん、あの、キャブスが動き始めてからちょっと怪しくなりましたね。
なるほどね。
うん。まあ、来てほしいです。
わかりました。で、クリステルさん、あの、優勝おめでとうございます。
あ、どうもどうも、ありがとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
どうでした？あの、ファイナルとか、まあ、見て。
いやー、気持ちよかったですね。
そうそうそう。
やっぱ、3-1 リードになってからの展開が気持ちよかったですね。
なるほどね。
相変わらず性格悪いですね。
言ってる言ってると思ってましたね。
あのね、サマーリーグに関しても、まあ、マカオもめっちゃ良かったし、あのジョーダン・ベルだったっけ、あの、
あ、ジョーダン・ベル、はい、
は相当いいね、あの子は。
そうですね、ドレーモンドの後継者が、後継者がようやく出てきました、
うん、あとオフシーズンムーブとしては、まあ、カシピーとか、ニック・ヤングと、うん、もう盤石の補強っすよね、あの給料で。しかも
そうですね、ヤングは相当楽しみですね、やっぱり。
うん、
やっぱレイカーズであんだけ愛されてた姿を見てるんで、かなり、まあプレーもそうですけど、まあ、楽しいとこをいっぱい見せてくれるだろうなっていう期待の方が大きいかもしれないです
ね。あのマギーはどうなってるの今？
マギーさっきツイッターでなんかスリーポイントめっちゃ打ってました。フレイズコーナースリー 80% って字幕出
した。おお。え、で契約はどうなってるんだったっけ？
契約はもう完全 FA ですね。
ああ、まだサインはしてないってことね。
あ、してないしてない。で、するかどうかもちょっともう怪しいぐらいになってきた。
うん、なるほどね、うん、そっかそっか。まあ、
はい、
まあどうね、どう、まあほぼ来年もかなり硬いという見方がね、優勝はねっていう見方が、う
ん、まあ、うん、そうですね、優勝しないと失敗なんで。
まあそういうステージだよね今はね、本当に。
そうで そうですね、
まあ、だからこの 4,5 年間にの、まあ、5回、まあ、5年って言ったら5回ファイナルのうちこれ何回勝てるかみたいな、
うん、
多分そういう感じになってくるだろうね、まあ、このまま続くとしてチームが。
そうですね、この4人がビッグ4が揃ってるうちに何回優勝できるかっていう話でしょうね。
うん、なるほど。
はい、
まあ、ということで実は今日何のテーマかというと、これはですね、なんとクリステル、KM、マークの3人でシーズン MVP を語ろうという回なんですよね、これが、はい。で、まあ、そのまま流れそうだったんだけど、やっぱりこれは僕はちょっと話したいのも自分個人的にあって、どうしてもこれをやろうと思って。で、まあ、ちょっとなぜか自分の中でクリステル氏がちょっと面白い見解があるのかなとか思って、ちょっと呼んでみたので、まあ、ちょっと、まあ、KM は、ちょっと軽く語った話したことあるのでちょっとそれは、うん、了承気味だけど、まあそれをちょっとこう一つまた違うスパイスがあれば会話が盛り上がるかなと思って、この3人でやろうと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
よし、じゃあですね、ちょっとまずまあ順番でちょっと、まあ、僕が司会でちょっと、進めていこうと思うんですけど、まずですね、シーズン MVP とは何ぞやと、個人的な、まあ、皆さん個人的な基準は何なのかと、MVP とは何なのか、シーズン MVP はですね、例えば一番点を取る人、一番チームを勝たせる人、まあ、いろんな基準があると思いますが、まず KM ちょっと聞いてみます。どうです？
僕は条件が2つあるんですけど、
はい、
1個がまあ、リーグの中で一番そのチームの勝利に貢献したこと、
はい、
でもう一個が個人成績が、まあ、超一流なことですね。
ほうほうほうほう。
月並みではあるんですが、これがどっちもある人が MVP かなと、
うん
うん、
ちなみにどっちの方が優先なの
は、先に言った勝つですね。
ああそうなんだ。
ただあんまり差はない。
ああ、なるほどね、
うん、
じゃあその MVP を自分でもし選ぶって、まあもちろん選んでくれっていう話になったんだけど、そこでスタッツは比較したの、トップの選手の中に。
ああ、まあその有力な人たちは見ましたよ。
うん、そういうことだよね。
まあ昔の話ですけど。
ああ、まあそうそう、自分の中で誰かなと思ってた時でしょ。
そう。
なるほど、わかりました。一方クリステルさんはどうです？
まあ、ちょっと今持ってきてた内容と全く同じことを言われたのでちょっといいのかなと。
あれこれ企画倒れ、企画倒れですか？
まあでも前半の方が自分は強いですね。とも、まあ、バリューアブルなんで、
うん、
まあ NBA においての勝つっていうとどんだけ勝利に導いたかだとは思うんで、まあそこが一番かなとは思ってます。
うん、
なるほど。
ただ、うん、ただめちゃくちゃ勝てばいいのかっていうと、ただその勝利数が多いければ多いほどいいかっていうと、ちょっとそこは考えが違うかもしれないですね。
お
お。弱いチームを引き上げたプレイヤーもまあものすごく価値があるとも思うんで、
うんうんうん、
強いチームを傾向としては強いチーム、さらに強いもうリーグ1位のチームにっていうのが多いとは思うんですけど、
うん、なるほど。
いかにこう引き上げしろみたいなところを評価すべきかなとは思う。
例えばそれって前年度とかと比べるってこと？
今回もちょっとスタッツ比較は自分でしたんですけど、
はい、
今回見たのは、その選手が出場してるときと、出場してないときのチーム効率の差を比較しましたね。
ほうほうほうほう。だオンオフのときでね。うん。
そうです。はい。で、比較してその差が大きい選手が、 相手チームとのこの差を生み出している選手ってことなんで、
うん、
まあ、選手が価値ある選手なのかなというふうに評価しています
。うん、なるほど。で、ケーム、今の意見に対してはどう思う？そのクリステルの意見に対して
。いや、まあ、おおむね同意なんですけど、でもまさにその、今日、クリステルさんも交えて話をする、話をする、まあ、すごい楽しみだったんですけど、僕は。それの、まあ、一つ、僕がすごい話したかった内容に今、触れてくれたんで。
ほう。
うん、今後の展開が楽しみですね。
今後の展開ですね。あの、会話の展開ってこと？
会話。
ああ、なるほどね。うん、そうかそうか。ほうほうほうほう。その、あの、ちなみに、まあ、ちょっと話ずれるかもしれないけど、あの、今年は、例年に比べて、うん、その、候補が非常に多かった。うん、例えば、まあ、よくある、自分的によくあるパターンは、やっぱり明らかに一人がいて、で、2位以降が団子みたいなのが、まあ結構俺の中で MVP のイメージ。まあ、それか、まあたまにあるのは、まあ、二つ、まあ、なんか、二人候補がいてどっちかみたいな。でも今回は、明らかに4人結構いい有力な候補がいたっていうイメージがあるけど、それは結構同意？その、今年に関しては。
4人、
うん、
俺は3人ですね。
あ、本当に、
うん、
僕は4人なんですよね。僕は4人で、多分この4人目を MVP と推してるんですよね、僕は。はい。で、まあだから、まあ、4人でも3人でもどっちでもいいんだけど、
うん、
それは年々より例年より混戦な MVP レースと言えますか、
うん、今年。それはそうですね。
クリステルさんはどうです
か？僕は、うん、ああ、そう思いますよ。今年は結構投票した人も悩んだだろうなとは思いますね。
うん。なるほど。あの、じゃあ逆に、その一般的にその M、あの、これも、まあ、次のテーマっていうか、みんなに送った質問なんですけど、その一般的にというか、その MVP の基準と一般的にというか、まあ、ファンの中でされてる部分で、ちょっとこれは違うなと思う部分があったら、それも言ってほしいんですけど、KM どうする
？これが、さっきクリステルさんがトロって言ったこととちょっと変わってるんですけど、
はい。
ちょっと分かりにくいんだけど、個人成績と、まあ、その個人のパフォーマンスと、チームのパフォーマンスが、釣り合ってない選手は、僕そこの議論に加、というか、MVP に選ばれるべきではないと思うんですよね。
ほうほう。
で、具体的に言うと、うん、まあ、そう極端な例出しますけど、なんか、平均50点、10リバウンド、10アシストみたいな、
うん、
モンスターカットを出しながら、
うん、
チームが25位に沈んだ場合とか、
うん、
もしくは、まあ、こっちはあんまりそのこういう議論に加わってくる例はまあないかなと思うんですけど、本当に平凡な10点5アシスト7リバウンドみたいなスタッツだけど、そのチームはめっちゃ勝ってるみたいな、
うん、
だからその僕のさっきのあれで言ったら、最も、まあ、勝つチームにいたことっていう条件は十分クリアしてるんですけど、でも、そのチームにいて、で、そこで際立った活躍をしてない選手は、僕は MVP にはふさわしくないと思う。
なるほど。だから、その、まあ、なるほどね。だからまあ、1番と2番理由、最初言った理由の1番と2番が、やっぱり一番上、一番その、なんで、釣り合ってる。人がいいってことだよね、逆に言えば。
そう、うん、どっちもそう比例してどっちもいいっていうのが僕は条件かなって、うん、まあ、そうじゃない人はちょっとなかなか考えるところがあります。
うん。だから、あの、一番今年で思ったのはやっぱカズンズだよね。カズンズのスタッツはちょっと半端ないもんね、数字見たら。やっぱり今年はで MVP 候補っ って言われてもしょうがないんだけど、まあ MVP の A の字も出ないのはやっぱそれだと思うけどね、やっぱりね。
うん、
そうそうそうそうそう。クリステルさんどうですか。
さっきもちょっと言ったんですけど、いかに引き上げたかが大事だと思うんで、
うん、
まあ、いいチームにいたエースが単純に MVP、まあ、その可能性が高いとは思うんですけど、
うん、
例えばあの昔のネッツに入ったジェイソン・キッドなんかは、
うん、
もう明らかに MVP 級だろうとは思ってたんですけど、
はい、
前年比てか明らかにそんなプレーオフに、まあ、ギリギリ出れるかどうかみたいなロスターを引き上げたっていう意味で、
うん、
ああいうその引き上げしろみたいなその選手がどれだけ上げたかがまあ重要であって、今回のウェストブルック受賞の時にも結構言われてたんですけど、
うん、
まあ、その勝敗数がこんな勝率低くてMVP の価値が落ちるみたいな話をしてる人も中にはいて、
うん、
まあ、それはちょっと違うんじゃないのとは思いまして、ね、うん、単純な勝敗数でしか見てないのはちょっと、まあ、違うんじゃないか。
でも今の話だとその、あ、だからまあ KD のマイナス K、まあ、OKC としてはマイナス KD でマイナス何勝って考えたときに、まあ、その、うん、それ以上にウェストブルックが引き上げたかどうかっていう話だよね。まあ、その基準ってなんか数値化しにくいから難しい部分もあるだろうね、やっぱり。
うん、そうですね、それは難しいところである、
うん、なるほど。あ、ちなみにちょっと自分の意見を言ってなかったんであれなんですけど、シーズン MVP とは何ぞやっていうのは、あの、ケイムと、まあ、あのクリステルが言ったさっきの、まあ、3つ、その、引き上げ、個人のパフォーマンス、そして、まあ、ただ単純に勝利数、これがあって、で自分的にはその4つ目に同じぐらい重要なのがあって、それは、勝率が高いチームとの対戦の時にどんなパフォーマンスをしたかとか、レギュラーシーズンでやっぱり、まあ、クリスマスゲームだったり、こうやっぱり重要な試合、まあ、レギュラーシーズンを占う、まあ、先行きを占う試合だったり、シーズン終盤のトップシード同士のシード争いの試合だったり、あとやっぱりただ単に注目度が高い試合の中でどういうパフォーマンスをするかっていうのを、もうアイテストとスタッツ両方見て、そこは、その最初言った3つと同じぐらい、4つ目を自分は大事にしてるんで、まあ簡単に言うと、一番簡単に言うと、あのレナードがあの3決めてハーデンをブロックした時、あの試合とか、まあグッと、もう、あ、 MVP はこういうプレーをするんだっていうのをすごい、感じた試合ではありましたね。で、あの基準は違うだろうと思う部分は、まあ、今年だけに関してだけど、それはもうやっぱりトリプルダブルかな。
ああ、
うん。だからそのやっぱり、まあ、10という2桁という数字、まあだから9と11じゃなくて10と10みたいな、10、10、10みたいな、そのちょっとそれによってその人のパフォーマンスの基準が変わるのはちょっと自分にはすごい違和感を感じたというところですね、う
ん、まあすごいよく理解はできます。
はい、よしというところで、まずじゃあ、まあというところ、まあ、20分ちょっとそれで引っ張ったので、まず発表していきたいんですけど、
はい、
まずはちょっとじゃあクリステルさんからちょっと MVP を発表してもらって、でそこでもうバーッと、はい、もう自分の思うこと理由も全部述べてもらって、ください、
はい、
お願いします。
はい、ちょっと自分の思う今シーズンの MVP は、ひいき目一切なしのステファン・カリ
ー。おー、
おお、
え、ちょっと
前置きが重要。
あ、ちょっと一つ聞いて、はい、あの、え、クレステル氏の中では今年の候補に上がったのは、
はい、
カリー、レナード、ハーデン、ウェストブルックの4人なのかな。
ここに挙げてますね。レブロンも挙げて
る。ああ、なるほど。OK です。
はい。
はい。
はい。で、まあちょっと5人を自分のちょっと物差しで測ってみようと思って、まあ冒頭でも言った、出てる時と、ベンチに引っ込んでる時のチーム効率、まあもうネットレーティングって言って、2つ結構浸透してきてるとは思うんですけど、ちょっとまあ改めて説明させてもらうと、
はい。
はい、オフェンス効率が100ポゼッション攻めた時の、得点数ですね。で、ディフェンス効率が、100ポゼッション守った時の、失点数。で、その他、を、ネットレーティングといって、まあ、100ポゼッションで相手チームに対して、平均してつけた得失点差のことをネットレーティングといって、まあ、およそこの数字が、勝敗数と、まあ、関連したスタッツになってますということをちょっと念頭に置きまして、で、さっき言った、出場時の、ネットレーティングと、ベンチ下がってる時のネットレーティングの差がどれだけあるかっていうのを5選手で、比べてみました。その時に、まあ、ちょっとそれでいいのかと言われるところはあるのかもしれないんですけど、1位が全く同じ数字で、カリーとレブロン。
ほう。
が並んでて 16.2 の差がありますね、ネットレーティング。
おー、
うん、これはかなりですね。あと、まあ、カリーを例にして言うと、まあ、下がってる時のネットレーティングが、1.0 で、まあ、これが大体他のチームで、例えると、まあ、プレーオフに出れるぐらいのチームのネットレーティング。
うん。
はい。から、出てるときが、プラス 17.2 のネットレーティングなので、うん、はい。まあもう、めちゃくちゃ強い。プレーオフちょっと出れるぐらいのチームも、もうめちゃくちゃ強いチーム引き上げますよというのが、カリーの、価値というか、まあ、存在することによる、まあ、数字の上がり具合を表してますね。
うん。
はい。まあ、レブロンは、まあ、ちょっと毛並みが違うんですけど、レブロンはいないときにめちゃくちゃチームが弱くなる。
うん。
いないときマイナス 8.5 なので、まあ、レイカーズとかあのあたりのチームと、あのあたりのチーム。
うん。
まあ、リーグ下位の、チームと同じぐらいのネットレーティングのチームを、まあ、7.7 の、スパーズの平均がだいたいこれぐらいですね。スパーズ相当の引き上げます。その差が 16.2 でカリーと同じ
値
で並びますということで、まあ、この2人が有力候補で、まあ、あとはそのチームの勝敗数の兼ね合いから、まあ、カリーの方を1位としていけるかな、ということで、1位にしてます。
うん。
ちなみに、あと3選手も、さらっと言うと、まあ、カリーとレブロンが 16.2 に対して、ウェストブルックが、12.2。だから、うん、ウェストブルックいないときめっちゃ弱い。
うん。
はい。で、ハーデンは 3.5 です
。おお。
はい。いないときも 2.8 で、そこそこ強いです。
うん。
で、まあ、いるときも 6.3。
ちょっといると助かるかなぐらいの選手ですね。
そうですね。 ちなみにロケッツは、ライアン・アンダーソンが一番高かった
。へえ、意外だ。
まあ 5.4 なんで、まあ、めちゃくちゃ高いというほどじゃない。
うん、あ、じゃあみんながなんかちょっとずついいみたいな感じなんですかね。
うん、だから戦略がもううまくはまってる、チームとしてはまってるっていう印象を数字としては、うん、
なるほど。
でレナードも、まあ、結構似たような感じで、レナードは 2.0 で、まあ、数はレナードがいなくても強いです。 6.6 から、8.6 に引き上げるので、
へ
え、まあ上がり、まあ、引き上げはするんですけど、その引き上げしろとしてはそこまで大きく見えない。スタンドラインナップがめちゃくちゃ強いからなんですけど、
ま
あ、スターズはもうミルズが一番この引き上げしろは大きい。
うん、
はあ、
7.6 です。
うん、
で、まあ、結構セカンドラインナップで相手との、相手チームとのギャップを作ってるっていう数字が結構見えてきますね、これって。
うんうんうん、
っていうのをまあ総括して、まあ、自分はカリーが一番だと思いました。
なるほど。
はい。まあ、ちょっと補足するともう、今年のプラスマイナス、まあプラスマイナスだけされるとはもちろん思ってないんですけど、
うん、
サニングフライがめっちゃ高かったりするんで。ただ、今シーズンの、シーズン通してのトータルのプラスマイナスを見ると、まあ、1位がカリーの1015なんですけど、うん、2位がドレーモンドで820で、同じチーム内でも、2割以上、200点プラス200以上の差を、やっぱり、が見上げてるっていうのが、数字として明らかに出てるんで、個人成績がちょっと去年と比べると、まあ、寂しい印象を与えがちなんです、うん。去年がちょっと変態すぎたんで、
うん、
まあ、そこはちょっと損してるかなとは思いますね。
うん、
昨シーズン400本スリー入れちゃったんで、今シーズンも320本入れて歴代2位なんですけど、
うん、
でなんか物足りない感がなぜかあったっていうのがちょっと不利な印象を与えちゃったかなと思うんですが、自分は1位はセフカリーが、まあ、MVP にふさわしいなと自分の指標では思いました。
うん、
すごいな、うん、なるほど。あ、でもすごい分かりやすかったよね、
うん、
説明が、
うん、
なるほど、分かりました。はい、じゃあどんどんいきましょう。じゃあケイムお願いします。
僕は1分ぐらいで終わるんですけど。
いや全然いいっすよ、そんな。だからなんかそこが面白いところでね、まあなんかね、長くあれしてエビデンスをたくさん出した方が正しいわけじゃないのね、これはね、個人の見解だから。どうぞ、
うん、まあ、僕はハーデンです。
わあ、びっくり、それびっくり。
引き目は、引き目なし、
引き目なし。
うーん、いやー、あるんじゃないですか。
うん、
あれありますよ多分。
うん、
分かんない、
うん、
いやー、リーグ3位のチームででまあレブロンと同じぐらい、もうハーデンがチームで絶対一番すごい、なんだ、大エース、ここに極まれるぐらいの活躍をしたじゃないですか。
うん、
まあ、さっきの2つの話をされた後でこれしちゃうと、なんかどんな顔して今聞かれてるのか分かんないですけど、
うん、
でまあ例えばそのラスがトリプルダブルしたっていうのはすごいんですけど、ハーデンだって2000点と、それから、あと、なんだ、アシストから味方が2000点得点したっていうの記録がリーグ史上初なんですよ。
はいはい。
そういう意味では、まあでも前人未到の域にたどり着いたっていうことでもあるんで、
うん、
だから僕がさっき言った、
チームがめっちゃ強いっていうのと、それから成績がめちゃくちゃいいっていうの、
うん、
これどっちも満たしてんのは、まあ、ハーデンかなって思うんですよね、
うん、
カリーもすごいんですけど、やっぱ個人成績のところで言ったら、うん、とアドバンストスタッチじゃなくてもうちょっとベーシックな方のところを見るとどうしても物足りなさはあるじゃないですか、
うん、
で、まあ、そこでも圧倒的だったハーデンと、まあ、ロケッツが僕は MVP にふさわしかった、うん、ふさしいなって思います。
なんかちょっと意地悪な質問だけど、あの、
はい、
ウェストブルック、じゃあ OKC が59勝ぐらいしてたらどう？ウェストブルック選んでた？
難しい質問ですね。
うん、
まあその可能性はあるんじゃないですか。
うん、まあ今よりはあるってことね。
あ、もちろん。
うん、なるほど、というとこですね。
はい、
わかりました。じゃあちょっと意外な展開になったんで、実は僕あの、まあ多分クリステルはカリーで来るかなと思ったんですけど、そのあ来るかなって思ったんですけど、でもなんかやっぱ違うの来るのかなって、あ、まあ、っていう半分半分だったんで、意外とやっぱカリーなんだっていうところがちょっと意外でしたが、まあ、僕はこれを言いたいがためにちょっとあのこの回を開こうと思ったんで、まあ、自分の MVP が言いたいからやっぱり。でそのまああのタイムラインとか、まあ、あのメディアもほとんどここは触れられてなくて、で、まあ、いろんな価値観があるんですけど、その自分の中でその4番目の価値観、つまり、重要な試合、そして強いチームとの試合、どういうパフォーマンスをするかっていうのを、
うん、
あの一番自分は大事にしてて、まあ、3つ、その最初の3つをクリアした時にね。でそれを考えた上で自分の中での、まあ、2016-17 シーズン MVP はシーズン MVP はステフ・カリーです。と、だけどそのクリステルと全くちょっと基準っていうか見てるところが多分、まあ、全く、まあ、ほぼ違うのが、まあ実はあの僕カリーはベストプレイヤーじゃないと思って、まあすごい大事だけど、まあ、っていうのはその、ゴールデンステートにおいて、で僕ベストプレイヤーって KD だと思うんですね。でまあまあいろんな意見もあるけど、まあ自分の中では、でそのプレイヤーがいない時にいない時、まあ怪我してる間、まあレギュラーシーズンで約1ヶ月ちょい怪我でいなくなったんだけど、その時にどういうパフォーマンスをするかっていうのをすごい見てて、実はこの KD がいない時の、試合は自分は全部見てるんだよね。
うん、
で、こまああのなんていうのかな、こう劣勢に立たされた時とか、まあここで持ち直さないといけないのに、なんかこうなんていうのかな、まあウェストブルックとかもハーデンもそうなんだ。まあハーデンはすごいいいシーズンを、まあなんていうのかな、まあ、山も谷もなくある程度いい感じで終えれた自分のイメージがあって、まあ、それはとてもいいことだし、それ MVP にもあのすると思うんだけど、まあ、なぜか知らないんだけど、なんか自分はなんだかんだでこうストーリーを求めるのかな、わかんないけど、そのこう劣勢に立たされた時にどういうパフォーマンスをするかっていうのをすごい注目してて、この怪我してる間は全部見ました、試合を。で怪我したのが今ちょっとあのスケジュールとスタッツっていうか あのあれを見てるんだけど、KD が怪我した試合が2月28日のワシントンウィザーズ戦で、ここは負けてるんだよね。でその後に次の試合、まあ、ここからずっと KD がいない試合なんだけど、ブルーズに負けて、でニックスとホークスに負けて、あ勝ってごめん、ニックスホークスで勝って2連勝して、その後セルティックス、ウルブス、スパーズに3連敗してるね。まあシーズン初の3連敗、確か3年ぶりの3連敗ってなった時に、この試合の後相当いろいろ言われてた、やっぱメディアが大丈夫なのかと。でこの時多分あの KD の経過がどこになるかもわからないし、もうウォリアーズ終わったぜみたいな、まあ、そういう空気も流れてた中で、その後シクサーズ、マジック、バックス、ここはいいとして、でここのでっかい試合アットオクラホマシティサンダー、これに勝って、 マブス、キングス、グリズリーズ、そしてここのヒューストン、サンアントニオ・ヒューストンの3連戦、これ全部勝ってて、で最後ウィザーズ、ウルブズ、サンズに勝って、4月8日に、KD が戻るまでにその3連敗した後に13連勝してるのよ、 KD がいない時に。でその時のカリーのプレーを全部見た時に、あ、もうこの人は MVP だなと思ったんだよね。まあスタッツも全てもそうなんだけど、まあ、この状態でここまでできて、しかも特に印象的だったのはやっぱヒューストン・スパーズ・ロケッツ、まあ、ヒューストン・サンアントニオ・ヒューストンの3連戦の彼のプレーはちょっと本当にあの MVP だったと。で自分の中でナンバー2はウェストブルックなんだけど、ウェストブルックはですね、このオクラホマシティ・サンダー VS ゴールデンステート、ゴールデンステ対ゴールデンステートの試合が、1戦目が122対96で、次が121対100で負けてて、でもこれが多分、その後が111対95、でこれあの KD がいない試合ね、で負けてるんだよね。でまあちょっとこれ自分の中で、あとあの2月11日にこのアットマークをアットオクラホマシティサンダー、ウエストブルックが6歩くらい歩いた試合、これは130対114で負けてるね。でゴールデンステートウォリアーズという、まあ、KD がいなくなっ、まあ、KD がいなくなった後の、まあ、サンダーにとっての試合でもあるし、ウエストブルックが MVP ってなるときにこの3、まあ、この4戦、このゴールデンステートの試合に全部ボコられてるっていうのは、俺はちょっとこれで MVP っていうのは絶対に選べないんだよね。でもどれだけスタッツして40点20、20アベレージしても、そこで勝つ、あるいは勝つに近いパフォーマンスを見せないと俺は MVP じゃないと、まあモーストスタッツマンみたいなあれをあげるけど、バリュアブルリーグナンバーワンプレイヤーではないと思う。それリーグナンバーワンプレイヤーはその試合はボコられない絶対に、まあどれだけ実力差があったとしてもね、まあ一試合はせると思うこれは、っていうのが僕はすごい思ってますね。なので2位は、あ、まあそうだからウェストブルックかな。あとはうん、カワイも選ぼうとしたけど、やっぱりそこのやっぱりはあのカリーのそこの最後の1ヶ月の印象がすごい強かったです自分は。だから1試合だけじゃなくて13試合にわたって MVP パフォーマンスを見せてくれた、もう MVP 間違いなくこの人はベストプレイヤーだっていうのをあの KD がいない間にちゃんとできたっていうのはやっぱ MVP に値するんじゃないかなという自分の価値観の中がすごい大きかったので、ステフカリーにしようと思いました。はい。ちなみにゲーム2位は誰だったの？っていうのいる？
2位はタイだったんですよ。
お。
なんかレナードとウエストブルックの。
うん。
いや本当はレナードかなって思ってたんですけど、
うん、
やっぱりたださすがにやっぱり無視できなかったウエストブルックは、
うん、
からなんか僕の基準で言ったら本来そこに位置する選手じゃないかなって自分で思うんですけど、でもそこをちょっと歪めさせるぐらい今年のラストはすごかったかなって思いますね。
うん、なるほどね、うん、逆にあの1、2の部分がすごい大きくて、
うん、
みたいな選ばざるを得ないぐらいの感じだよね、それが。
う
ん、なるほど。でクリステルさんはどう2位は誰だった？
うん、まあ、さっき言った基準で言うと、まあ、レブロンになっちゃうんですけど、
あ、ちょっと遠いです遠いです
遠いですか？
あ、今いい感じ、どうぞ。
大丈夫ですか？ まあ、さっき言った基準で言うと、まあ、2位はレブロンになっちゃうんですけど、
お
レブロンのその、出てない時の数字が低いっていう理由と、ウェストブルックが出てない時の数字が低いっていう、チームのネットレーティングが低いっていう理由はちょっと違うと思ってて、
うん。ほうほうほう。
レブロンはちょっとやっぱレブロンに特化したチーム作りをしてるがゆえっていうところもちょっとあるかなと思ってて、まああとちょっとレギュラーシーズン手抜いてるのもあると思う。
なるほどね。
まあ、それに対して単純にウェストブルックの方は、まあ多少なりそのウェストブルック中心のっていうのはあるんですよ。まあ、単純にそのロスターの質を考えたときに、断然サンダーの方がメンツは揃ってない、
うん、
に対してこの引き上げしろはかなり大きかったんで、まあ2位ウェストブルックを、まあ、押したいなとは思ってはいますね、うん、あとやっぱ印象がどんだけでかかったかっていうのももちろんあると思うので、うん、従来の基準で言えば、まあ、MVP に選ばれて叱るべきだとは思いますけどね。今日ちょっと散々言われてますけど。
うん。だからまあちょっとリスナーさんに勘違いしてほしくないのは、その、決してラスを評価してないわけではないよね。全然。
うん、
という話ではないよね。やっぱり。うん、まあ凄さというのは重々承知した上での話なんだけど。
うん。
うん、そう。
なんかもっと別の頑張ったでしょうみたいなのがあると間違いない。ウェストブルック賞を作っていいんじゃないかと思うぐらい。
ああ。
もう現役の時はずっとウェストブルックにあげていいんで。
うん。
うん。なんか賞を作ってあげてもいいぐらいの活躍ぶりでした。
うん。
今シーズン。
やっぱりちょっとリーグ全体のその感情的な流れとして、やっぱり KD がいなくなった後のウェストブルックに頑張ってほしいみたいな、そういうこうみんなの感情はすごく感じたし、逆にカリーに関してはもう 2回取ったからよかろうみたいな、なんか感じも感じたよね。なんかあんまり連続で選びたくない、なんか選ぶ側の変な心理みたいなのは、うん、別に3年、まあ、カリーじゃなくても、別に3年連続で4年連続でもいいじゃないって思ったりもするし。うん。うん。
そういう意味でレブロンはもうかなり不利
ですね。そうそう。だから。
だけ当たり前です。
そう。だよね。多分2009かな、一番最初にレブロンが取ったのが。で多分2009からまあ今年まで毎回取ってもおかしくはないぐらいの感じだもんね。
そうですね、
うん
うん、ローズがいなければ、
そう、
はい、チームメイトのローズ君がいなければ5年連続です。
チームメイトか、うん、今シーズンの MVP って、まあ予想というか、誰がこう、イメージ的に取りそうな感じですか、ゲーム。I just wanna be with you. dreaming is my kind of my room, baby. Just up in that gap, cause I can't wait. I just can't wait.